皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとのお時間です。皆さんこんばんは、いくまるです。今日はね、ちょっとマンコの話をしていきたいなって思うんですけれども、このポッドキャストを聞いてくださっている方は、ご存知の通り、自分最近マンコに興味がありまして、マンコって沖縄のマンコね、沖縄のマンコなんですけれども、マンコにすごい興味があって、図書館でね、その手の文献を調べてみたりとか、あと、沖縄のそのマンコ水鳥湿地センターのホームページだったりとか、環境保全団体の方のホームページだったりとか、そういうところを見て、今マンコへの見聞っていうのを広げているところなんですよ、クスコみたいにね。なので、なんて言うんだろう、本当に基本的なことばかりだと思うんですけれども、やっぱりその現地に行かないことには、詳しい土地の歴史とか、環境のことっていうのはなかなかこう肌感として理解できないものがあるかと思うんですけれども、東京にいる人間がいろいろとこう調べてみて、ちょっと見えてきたマンコみたいな話を今日は、ちょっとしていきたいかななんて思います。はい、じゃあそうですね、皆さんにじゃあまずマンコの基本的な情報をお話ししていきたいと思います。マンコは、ご存知の通り、沖縄県の那覇市と豊見城市にまたがるところにある干潟です。那覇の中心地からは約3キロで、那覇空港からも 5.5 キロぐらいの近距離っていうことなので、本当に空港から降りて、ちょっと車走らせたらすぐ行けるぐらいのところにあるんですよね。で、マンコって、マンに湖と書いているんですけれども、湖ではなくて河口にできた干潟です。で、海から3キロ程度の内陸にあるんですけれども、海と同じように潮の満ち引きがあります。満潮になると海の水がマンコに入ってきて、マンコのほとんどの部分が水の中に沈みます。ところが、干潮になると最大で47ヘクタールほどの泥の干潟が現れるっていうような形ですね。で、マンコの南側にはマングローブ林っていうのが、分布しています。で、こちらのマンコなんですけれども、国際的に重要な湿地と、そこに生息している動植物の保全と懸命な利用を進める国際条約であるラムサール条約にも登録されている、国内でも重要な湿地の一つです。他にも、国内では約50カ所、約じゃないですね、50カ所がの湿地が、ラムサール条約に登録されているんですけれども、関東地方だと奥日光だとか、あとは渡良瀬遊水地なんかが登録されています。マンコは101種の水鳥を含む200種類以上の生物が観測されていて、冬時期にはクロツラヘラサギが越冬のためにやってくるっていうのも一種の風物詩になっています。沖縄タイムスとか、琉球新報とか、沖縄県の新聞だと、1月とか2月に今年もクロツラヘラサギがマンコにやってきましたよみたいな、そうした記事を出すっていうのが、一つの風物詩になっています。こちらのマンコなんですけれども、資料の中に、歴史的な資料の中に初めて名前が登場するのは1600年代になってからです。1600年代の中国の古い資料に初めてマンコが登場します。それまで地元民というか、沖縄の人たち、琉球の人たちには太古、大きい湖と書いて太古と呼ばれていたんですけれども、中国の方からこう使者の方がやってきて、マンコを初めて見た時に、あ、こんなに満々と水が満ちている、とてもパワーを感じる湖だということで、満ち満ちているとか、こう爛漫とか、そういう意味が含まれている、山水の満っていう字に、湖と書いてマンコと名付けました。1700年頃のマンコは、那覇港の奥の方に広がっている入り江だったんですね。で、その中にいくつかの島が浮かんでいるっていうような状態だったんですけれども、琉球王朝時代には中国からの船がマンコに停泊している様子なんかも 絵画に描かれていたりします。大正時代になってから那覇の町は埋め立てが進んだんですけれども、万古周辺はあまり埋め立てられておらず、内湾的な状態を保っています。で、戦後になって那覇の町を市街化するにつれて、万古の周辺がだんだんと埋め立てられて現在のような形になりました。なんだろう、現在の万古の形ってこうちょっと胃袋みたいな感じの形になってるんですけれども、まあああいう形になりました。で、1919年には、およそ181ヘクタールであった万古の面積が2000年には約67ヘクタールに減少していて、万古はおよそ4割程度の規模になったことがわかります。で、今でこそ万古は干潟になったんですけれども、昭和40年代の中頃までは万古がまだ深い入り江だったんですよね。で、図書館で見た資料に、1950年から60年ぐらいにかけて撮影された万古の写真っていうものが載っていたんですけれども、もうほぼ海でした。湖って名前がついてるのが、まあ、当然だよねっていうぐらいで水が張っていたし、あの船が止まっている写真もありました。で、その後1970年代に入りますと、まあ、万古にこう泥が堆積していって干潟化が進んでいきます。で、これは万古に流れている国場川の上流の方で都市開発とかが進んで、まあ、土砂とかゴミとか泥とかが流れてきた結果、まあ、万古に泥が溜まっていって干潟化したのではということでした。で、万古の水質の悪化とか悪臭とかゴミの流入、魚の大量死なんかが問題になり始めたのも70年代に入ってからだそうです。沖縄公衆衛生学会で発表された、1972年の調査報告書には、万古で魚が大量死しているという報告がありました。で、まあ、やっぱり、その国場川を経由して、万古の湖の方に、まあ、ゴミとかあと、まあ、化学薬品だとか、そういったものが流れ込んだから、あの魚が大量死しているっていうような報告なんですけれども、まあ、その当時の、米軍基地から出た殺虫剤や、工場の有機溶剤なんかが原因ということで、近隣住民はこうした化学物質とか、あとそれによって死んだ魚とか生き物によるこう万古の悪臭に悩まされていたということです。で、川に汚染された物質やらゴミやらを捨てていったから、まあ、当然のように万古が汚れていってしまったっていうことですね。で、まあ、90年代に入ると、あの万古の南の方にあるマングローブ畑じゃないマングローブ林っていうのが急速に拡大していきます。で、これの理由なんですけれども、まあ都市開発っていうのはね、あの70年代からもう今まで継続してずっと続いてますので、あの土砂がもっと堆積していって、万古へ土砂が流れ込んだことで、で、特に1995年以前は、あの、より多くの土砂が流れ込んでいたから、あの、まあ、陸地が進んでしまったんじゃないかっていうこととか、あとは、90年代に入ってから数回にわたってマングローブの植栽が行われていたためなんじゃないかっていうことが理由として挙げられるそうです。で、あの、まあ、万古はね、あの、70年代に、こう、あの、魚の大量死があったりとか、まあ、そういった、あの、まあ、公害ですよね、があったっていうことで、その後、あの、環境保全団体なんかが、万古の美化の活動に努めて、まあ、だんだんと、こう、生物が、まあ、徐々に、また寄りつくようになっていったんですけれども、で、っていうことで、まあ、90年代に入ってからマングローブ林が拡大したっていうことで、これ一見、あの、環境がじゃあ改善したから林が拡大していったのかなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、逆に、この、万古が陸地化していくことによって、渡り鳥が寄りつかなくなってしまったっていう報告もあるんですね。それまでは、約7000羽ぐらいの、渡り鳥が、万古にやってきて、あの越冬したりとか、あの休んだりとか、そういったことが見受けられていたんですけれども、近年だと、まあ、400羽程度しか来てないんじゃないかっていうような、報告もあって、 やっぱりこう陸地化していくことによって、水鳥が食べられるような餌もなくなっていくし、休む場所もなくなるっていうことらしいです。で、ということで2000年代に入ってからは環境保全団体が中心となって定期的にマングローブ林を伐採して、水鳥が休んだりとかできる場所を作ったり、あとこれ以上陸地化が進まないようにっていうことで手入れをしてるっていうことでした。これが大まかなマンコが歩んできた歴史なんですけれども、で、ここで、いろいろ調べてちょっと疑問に思ったことがあるんですけど、まあ、まだ自分が、こう、勉強が足りてないから、その、該当する資料にまだ巡り合えてないだけかもしれないんですけれども、陸地化が進んでしまうと水鳥が寄りつかないっていうようなことは、まあ、分かりきってることではあるじゃないですか。それなのになぜ90年代にマングローブ林の植栽っていうのを何回も してたんだろうなっていうふうに思って、で、琉球新報とか沖縄タイムスの昔の記事を読んでみると、まあ土砂とかゴミが海に流出するのを防ぐためにマングローブ林があるんだみたいなことはあったんですけれども、ちょっとそれもソースに乏しいっていうか後付けっぽいような理由だったので、そもそもどういう理由だったんだろうなっていうふうに思って、で、あと他の、まあ、情報源を探ってみると、そもそもマングローブ林がそういう水鳥とかのねぐらになってるっていうようなケースもあるそうなので、一概にそのマングローブ林が拡大したから渡り鳥が減少しましたっていうのもちょっとよくわからないなと。そのねえ、その渡り鳥が少なくなったっていうのをは陸地化してしまってることが原因ですよ、だからマングローブ林を伐採しましょうねっていうのもまあわかるんですけれども、まあ、土砂やゴミが海に流れないようにマングローブがあるんですよって、そもそも渡り鳥の減少は他に原因があるんじゃないですかっていうような意見がまああって、これって地元でも対立してたりするのかなっていうふうに思って、で、なんかそういったことがちょっと疑問だなって思って、もっと詳しい資料ないかなって思って調べてるときに、ちょっと一つ興味深い意見っていうのを発見しました。これは、環境保全団体に所属している人の個人的な Facebook 投稿だったり、ブログの記事だったりするので、信憑性っていう意味ではちょっといまいちなんですけれども、まあ引っかかったので、ちょっと読んでみようかなと思います。で、まあ、こうした環境保全団体の方が何人か書いてた情報をこう統合してというか、お話しすると、そもそも90年代にマングローブの植栽をしたっていうのは、90年代頃にマンコをすべて埋め立ててしまおうという都市計画があったからだそうです。ただこれは実際に頓挫している都市計画なので、公式の記録とかはあまり残っていないですし、地元の人だったり、こうした環境保全団体の人たちの記憶にしか残ってないんじゃないかみたいなことも書かれていました。で、その埋め立てのまあ第一歩としてマングローブを植栽して陸地化を図ってっていうことなんですけれども、まあラムサール条約云々だったりとか、そのマンコの、まあ、環境的な価値っていうものとかが見直されて、まあ、頓挫して、そのままになって今マンコが残っているっていうことなんですね。で、まあ、開発によって土砂や泥が堆積したことに加えて、マンコの上を通っている豊見大橋っていう橋があるんですけれども、まあ、それができたことで水の流れが変わってしまったのも、マングローブ林が増えすぎている原因なんじゃないかっていうような、そんなお話も書いてありました。で、まあ、頓挫した都市計画だから、こう公式オフィシャルの記録っていうのも残っていないっぽいし、まあ、そもそも30年前の話だから記憶してる人もいるのかいないのかっていう感じなんですけれども、まあ、いくつかの文献とかを調べてみても、ちょっとここのあたりの なぜマングローブ林を拡大しようとしたのか、植栽しようとしたのか、なぜそれに対立するように環境保全団体が伐採をしているのかっていうのとかもちょっとね、腑に落ちないところがあるっていうか、不透明だなっていうふうに思って、これってマンコ水鳥湿地センターとか、そういった場所に行けば何かもっと詳しいことを教えてくれるのかなとも思うんですけれども、どちらかというとちょっとこれって不都合な真実みたいなものだから、その手の話題をそうした 場所の人たちが語ってくれるのかなっていうようなね気もして、でまだまだねちょっとマンコへの勉強が足りてないと思いますし、もっと調べてみたらこれだっていうような資料も見つかるかもしれないので、いろいろ分かったらまたこのポッドキャストでもお話ししたいなって思います。そんな感じでちょっとマンコについて調べていったら、まあ、ちょっと、よくわからないなっていうような情報にぶち当たりましたよっていうような話でね、これからも、まあ、マンコをね見つめていきたいなっていうふうに思います。そんな感じですかね。それではさようなら。